じゃあ、例えばアンプはどうでしょ
アンプ。
う？アンプは先生お得意？
得意でした。得意でした。得意な方だった。
これやっぱパッと見ても覚えてしまう。一、うんうん、回弾いてしまったら覚えてしまう。
いや、あそこまで、そういう天才ではないと。だから僕は普通の人だったので、弾き込んで覚えるタイプだったんですけども、
はい、
なんだろう。あ、そうそう、リスト音楽に入った時に、まあ、海外行った人は多分みんなそうなのかもしれないですけれども、その課題が出るんですよ。そうすると1週間後にレッスンなんですけれども、その時やっぱ全部アンプなんですよね。新曲でも。で、しかもそれが長い曲でも、なんか20分とか30分でも、で、それはもうできないって先生に言ったら、まあ、じゃあ見ないとかって、しなきゃダメだとか言
うから。アンプしなきゃ見ない。
そう、先生だったんですよ。そうそうそう。アンプしないと大事だ、これは、つって。うん。最初からアンプしろ、みたいな。で、それで、もう読みしながらもうアンプしていくみたいな感じに。
必要に駆られて。
駆られて、もうな、訓練でしたね。うん。それをやってるうちに、1年ぐらいやってるうちに、気づいたら、うん。そう、1回分のリサイタルの覚えて弾けるようになるみたいな。うん。ああ、本当に、だからそれは大事なんだなって思ったけども。
うん。
ただ、まあ、そういう集中力もなんか年齢とともにちょっとかなり変わってきている気がします、
うんうんうん、例えばアンプがちょっと苦手な生徒さんがいたとして、うん、どんなアドバイスをされているのかなと思ったんですけど、
うん、よくね、なんていうの、発表会みたいなそういう演奏で、うん、舞台の袖から見てるときに分かんなくなる
子います、ね、
いますよね。で、どうなのかなって、なんでかなと思って、やっぱりちょっと観察してる時期があって、そうすると、そういう子は、まずその、メロディーラインっていうのが完全に入ってないんですよ。うん、
なるほど。
そう。手が離れちゃうみたいな。
手が離れちゃう、うん、怖いっすね。そう。
だから、何が何でも続けなきゃいけないのっていうのと。あとは、左手の動きがあって、そのバスで分かんなくなるんですよね。
あ、
うん、だからまあ そこはやっぱりその和製進行もあるし、だ和製進行がすごく分かってる、理由が分かってる子はそういうことなんですけど、やっぱ和製進行は分かってないとそういうことになるし、でもすぐ和製進行を分かるようになれって言ったらそれはなかなかすぐできることではないので、そのバスのその動く、
うんうん、
感覚、うん、これは、ここのところで、バスはこっちに動くみたいな、
うん。
っていうふうに。そうすると音も体感できるし、みたいな、うん。で、体がそっちの方に行くし、みたいな、
うんうん。
っていう。大体、もう手が泳いじゃうんですよね。どこを弾けばいいかな、みたいな。
うん、確かに、バスをね、なくしちゃうと、うんうん、全部なくなっちゃう。
そうそうそう。
ますもんね。
うん。
うん。
だからそのバス進行みたいな。で、あとはもう中はもう、そういう人に対してはもう、どうにか繋げればいいから、まあ、そこの枠組みを。
そうですよね。
そうしたら、
確かに。
そう。人はやっぱり人間だから、みんななんか飛んだりすることはあるし、でも、だからそれ最低限のところではもう絶対繋げるように、
うん、
していくっていう、
うんうん。
そう。だから余計なもうミクロの世界でこことここを覚えなきゃとか思うと、もちろんそういう作業もするけれども、最終的にそこが不安になっちゃうと、不安の要素が大きくなって、余計弾けなくなっちゃうから、う
ん
う
んね、
そう。だからもう本当に、その、バス進行。まあ、メロディーは大体、まあ、わかりますよね。
うんうん、
まあ、たまにメロディーもわかってない人もいるんだけど。そうそう。でもまあ、それもまあ普通で大体わかると思うので、それプラスその、バス進行がやっぱり一番、うん、大事かなっていう。
なるほどね、うん。このポイントを押さえておけば、
うん、
本場のアンプは、なんとか。
ただまあみんなほらコンクールだと完璧に弾かなきゃいけないと思ってるから、うん、そこの辺はやっぱりちょっと話もまた変わってきますけど
ね、うん、違うでしょうけどね、うん